皆さんおはようございます。主の御名を賛美いたします。私たちの信じる神様は霊であって、目で見ることも手で触ることもできないんですが、愛なるお方であって、私たちの心で知ることができます。神様は人をあらゆる時代あらゆる場所に生まれるようにされ、そしてもし手探りでも探し求めようとするならば、神を見出すことができると教えてくださいました。私たちは神の中に生き動き存在しているからです。主は言われました。あなたの心を見守りなさい。命の泉はそこから湧く。そしてさらに、あなたの宝のあるところにあなたの心があると教えてくださいました。今から献金の捧げ物の時を持ちたいと思います。神は愛であって私たちを祝福し、私たちに素晴らしい未来人生と導くことのできるお方であります。この世のすべてのもの、神様は作ってくださり、私たちのために備えてくださり、与えてくださいました。すべてを喜ぶ、感謝する、それを神様は願っておられるんですが、与えられたもの、この世のものにしがみつくならば、サタンに攻撃され、私たちは喜びを失ってしまう危険性があります。すべてのものを喜んでいいんです。でもさらに、与え主である神様を私たちはその上に置き、その上に神様を賛美し感謝を捧げる信仰者になれたらなと思います。すべてを与えてくださった祝福の神様、素晴らしい方ですね。与えられたものよりも与え主、与えてくださった方、そしてその方の愛に私たちは感謝を捧げ物をしていきたいと思います。私たちの捧げる献金、これは神が与えてくださったこの地上での祝福でもあるんですけども、それを主に捧げることによって、私たちの心は宝のあるところにある。私たちは天国に宝を積み、そして神様に栄光を期し、神様に私たちの心を向けることができるからです。お祈りをいたします。神様、基本に立ち戻る新たなシリーズが始まりました、先週聖夜先生を通して聖書について学ぶことができました。どうぞ主よ、あなたが語ってくださり導いてくださいますように。そしてどうぞ私たちがあなたの語られた真理、あなたの願っておられる信仰者への道を進んでいくことができる助けを与えてください。今日まず私たちの心をあなたに向けます。すべてのものを与えてくださり、作ってくださり、そして支え導いてくださっている主よ、あなたに私たちの心を向けます。そしてあなたにこの地上の宝を捧げます。主よ、どうぞこの献金を受け取ってください。そしてお一人お一人にご自身の霊を注いでくださって、ご自身の愛と恵みを掲示してください。主イエスキリストのお名前を通して兄弟姉妹の献金、そして尊い祈りと合わせて御前にお捧げいたします。アメン。はい、基本に立ち返ろう、今日は、その2回目、命ということをご一緒に考えてみたいと思います。命を第一にする行動をするようにとずっとこの2年間言われてきていますが、ちょっと気持ちが緩んできて、普通の生活を取り戻すそのプロセスの中で、どうしようかなという迷いの中に私たちは置かされているんですけれども、でも基本真実は変わりません。命を守る、命を第一にする行動を私たちはしっかりと見極めて、それを守り続けていきたいですね。はい、私たちの信仰はすごく大事ですけども、何を信じるか、信ずべきもの、これはすごく大事です。偽りを信じるならばその奴隷となってしまって、また間違った道に行ってしまいます。どの道を何を選んでも、同じゴールに到達するっていうならば、本当に感謝なんですけど、でもそういうわけにはいきません。間違った道を選ぶならば間違ったゴールにたどり着きます。偽りを信じるならば偽りの奴隷となってしまいます。私たちは真理を信じたいですね。信ずべきもの、それは福音です。神が語られた言葉、神が私たちに与えてくださった 神の言葉こそ真理であり、私たちに命を与えてくださるものです。この福音を私たちはしっかりと理解し、そしてその福音の中に歩んでいきたいと思います。そしてこの福音が私たち一人一人に命をもたらしてくださるんです。でももう少し基本に立ち戻ろう、その真理の部分にフォーカスしていけたらなと思うんですけども、神様が私たちに教えようとしている信仰とは、神の御子との交わりであり、交わりを通して私たちが御子イエス・キリストのように変えられていく、なっていくことなんだと言わせてください。もし信じること、神様を信頼すること、信じることが救いにとって大事、もちろんそうなんですけども、それを強調するあまり行いに戻ってしまう危険性があるということに気づいてください。そしてまた悔い改めが最初のメッセージでもあるんですけども、悔い改めも行いの一つとして捉えるならば、私たちはなんと律法の呪い、行いに戻っていってしまう、その危険性を持っています。私たちは絶えず基本に忠実に神様のおっしゃっている真理に立ち戻り、その真理の本質を受け止めていきたいなと思うんですけども、自分の行いで信じる、自分の力で悔い改める、もしそれができるならば御子イエス・キリストは必要ないし、信仰による義、信仰によって救われるという救いの道も開かれることはなかったでしょう。私たちの力ではどうすることもできない。神を信じることも、神に従うことも、そして私たちが悔い改めることも、イエス・キリストのようになることも、本当に内側からですね、変えられるということができないから、神様はご自身の御子イエス・キリストを私たちのために送ってくださり、私たちが救われる道を恵みとして私たち全員に、全ての人に与えてくださったんです。よろしいでしょうか。信仰とは神の御子との交わりであり、その御子との交わりを通して私たちが御子のように、キリストのようになっていくことなんだ。はい、このことを私たちは信じたいですね。あなたはイエス様を知ることができます。イエス様との交わりの中に入れられました。ここに命があります。そしてその命があなた自身の中で、あなた自身をあるべき本来の姿、作られた神の御心の姿、主イエスキリストのように変えてくださると聖書は約束しています。そのことを私たちは握りしめ、そしてそれを土台に歩んでいくものになりたいですね。まあ、なぜこれを強調するかですけども、罪についてちょっと考えてみたいと思います。アダム以来、私たち人間はみんな神に背く性質を持っています。残念ながら、はい、神の道よりも自分の思い、自分の道を選んでしまうという弱さですね。罪は私たちを神から引き離してしまうんですけども、今の時代私たちに分かりやすく適用するならば、今罪は神の御言葉に反抗する、神に反抗するか、あるいは神の御心を知っていても従わない、無視するか、これを私たちに選ばせてしまいます。どうでしょうか。思い当たる方いらっしゃいますか。あ、どなたか目を伏せましたね。はい、正直な方ですね。こちらを睨んでる方いますね。はい、あなたです冗談ですけれども、神様は私たち全てをご存知です。外側でどれだけ、はい、従順です、はい、従いますという、ことじゃなくて、私たちが賛美している、私たちが祈っているその心の中の態度、動機を主はご存知です。そして私たちみんな実は義を行う、愛を行う、正しいことを行うということよりは、そこから逃げる、それをごまかす、あるいはそれができないというところに置かれてしまっています。はい、しかしながら神はそんな私たちを愛してくださって、御子イエス・キリストを送ってくださいました。私たちの救いの贖いのためです。何の資格もない、愛される資格がない、許される資格もないのに、自分の行いで自分の努力で何かをしたわけじゃないのに、何の資格もない私たちのようなものを神は愛し、そして許し、そして罪から贖うために御子イエス・キリストを十字架につけ、そして御子イエス・キリストが十字架の上で私たちの負うべき罪の代価、代償を全部支払ってくださった。これが聖書です。これが福音です。私たちはこの主イエス・キリストを信じることによって 自分の罪が許されたと信じることによって神の子となることができます。先週聖夜先生が言ってくださったように、神が何をしてくださったかがすごく大事です。私たちはただその恵みによってそれを受け取る、信じる、そしてその真理の土台の上に人生を立て上げていく、歩んでいくということを教えられています。よろしいでしょうか。はい。ですので、まあ、皆さんにお伝えしたいことですけども、心配いらないんです。ああ私はダメだ、あ私は信仰者としてキリスト者としてもう失格者だ、十分じゃないっていう人は一人もいません。すべての人を神様は贖うために許し、神の子としてイエス・キリストの栄光の姿、神の栄光を表す生き方へ、導くために死んでくださり、そして今日も私たちに声をかけてくださっています。あなたが生まれた場所も主はご存知です。あなたがどういうプロセスを通るかも神様は全部ご存知で、そしてあなたに声をかけ、あなたにご自身を表してくださり、あなたを導こうとしています。目で見ることも手で触ることもできません。でも心の中で神の愛を感じ、神の存在、臨在を感じ、私たちは神と共に生きる人生へと進むことができます。感謝ですね。はい、命はそこから来ます。次にですね、見たいことは、イエス・キリストはご自身の与える信仰によって私たちを死から命へ移すために来てくださいました。わお、素晴らしいですね。ヨハネの10章の10節の御言葉をお読みします。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。イエス様が人として来られたのは、あのクリスマスの、素晴らしい奇跡が起きたのは、はい、事実ですね。でもそれは私たちが、あなたが命を得るため、それも豊かに持つため。神様が与えてくださる命はもうなんとか生きてるっていう命じゃなくて、本当に豊かな命を主は与えてくださいます。このように言わせてください。主はご自身の命を、神の命を、永遠の命をあなたに与えるために来てくださいました。わお、ハレルヤー、ふう、はい、素晴らしいですね。自分の努力、自分の行いによって得るんじゃない、祈ってるから、あ、本当にもう1週間も2週間も悔い改めたから許されるんじゃないんです。イエス・キリストの十字架によって許され、神のことされ、神との交わりの中に入れられ、そして神の命に預かることができる道を主は開いてくださったんです。アメン。命を得ましょう。そして豊かに得ましょう。それはあなたのものです。誰にも奪われないようにしましょう。はい、ノートの1番目をご覧ください。真の喜びはイエス・キリストとの関係により状況に勝るものなんだ。真の喜びはこの神との関係、イエス・キリストとあなたの個人的な関係から来ます。それは状況に左右されない。もっと言うならば、問題があって敵が多くても、ダビデが、賛美の中、詩編の中で歌っているように、本当に神様の恵みがいつも追ってくる、いつも死の谷を歩く時でも、私を支えてくださる、もうそのことを賛美することができるし、信じることができるし、祈り求めることができます。神様はそういうお方です。状況を超えるお方、状況が大変であればあるほど神を祈り求め、賛美し、勝利することができます。なぜならば、真の喜びは神様との個人的な関係から来て、状況や問題、それが取り去られたから来るということではないからです。ヨハネの15章11節と12節をお読みします。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。はい。喜びに預かるように、命がもう恵まれて恵まれて、本当に主との関係によって命が与えられ、喜びが増し加わるように、これらのことを話した。まあ、それを伝えるために主は来られたんですけども、主が言われたのは、 私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。主の命令は重荷になることはありません。律法は守ることができない。それは本当に自分を苦しめ、また周りを裁き、私たちみんな滅んでしまうんですけども、神様の御心、真理の御言葉、そして神様の真理に歩むとき、私たちは自由にされます。命を得ることができます。喜びを得ることができます。互いに愛し合うならば、私たちは経験するんです、体験するんです、知るんです。ああ素晴らしい、ここに命がある、ここに喜びがある、あ、このために自分は生まれてきたのかもしれない、このために自分は生きているのかもしれない、そうだ、ここに自分の居場所、自分の喜び、自分の命を見出したぞ。どうでしょうか皆さん、もし愛することがなかったら、本当に人生は辛い毎日の連続になってしまいませんか。でも愛してくださる方に出会い、また愛すべき人に出会い、一緒に愛を育み、愛し合いながら人生を歩むことができるなら、素晴らしい人生、素晴らしい命にあふれた生き方になっていくのではないでしょうか。これが私の戒めです。旧約の時代、旧約聖書の時代から神の御心、真理は変わりません。新しい戒め、新しい律法ではなくて、今まで言われてきたこと、神様が伝えたいことを、ユダヤ人たちは間違った方法で捉えてしまって律法にしてしまったんですけども、神様はその本質、愛し合うことの大切さを教えてくださってます。主は私たちを死から命に移すために、私たちをその愛せない、信じられないという呪いの心の態度、人生から愛し、信じ、共に歩むという命に預かる生き方へ導くために来てくださいました。ノートの2番目ご覧ください。真の信仰は他の人を愛することによって表される。真の信仰は他の人を愛することによって表される。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していないものに、目に見えない神を愛することはできません。目に見える兄弟さえ愛せなかったら、目に見えない神をどうして愛することができるか。私があなたを愛したように互いに愛し合いなさい。私たちは自分の愛で愛そうとしてしまうんですけども、これもまた律法の呪いに戻ってしまう危険性を伴っています。主が言われたのは、私との関係、私の愛、それをお互いの間で表していきなさい。私があなたを愛したように愛しなさい。私たちが神様の方を向いて、鏡のように太陽に鏡を向けるならば、その光をこの暗闇、この地上に反射することができるんですけども、私たちが主を知り、主との関係をいつも見上げていて立て上げていくならば、私たちはこの世で世の光になることができるんだ。神の霊によって、神の力によって、私たちは主を明かしする、神の栄光を表す存在になることができるんだ。主は私たちのうちに住んでくださいます。主はあなたのうちに住んでおられます。それを忘れずに、いつもその方向に目を向け、心を向けるならば、神の栄光があなたを通して表されるようになるからです。はい。で、大事なことですけども、自分の努力、自分の力で愛するんじゃない。自分の力では限界があります。自分は人間に過ぎません。私は神の御心を行うにはショート足りないんだ。自分の愛もあるんだけど限界があります。イエス様、あなたには限界がありません。あなたの愛を教えてください。そしてあなたの愛が私を通して表されていくように。どのようにして神の愛は私たちを通して表されていくんでしょうか。神はあなたを作りました。賜物と情熱をあなたのために備え与えてくださっています。それぞれが与えられた賜物と情熱に応じて互いに使い合っていくとき、私たちは神の栄光を表すことができます。それは自然なことであり、そして喜びにつながる道です。よろしいでしょうか。はい。それではですね、最後の、一番下のところのですね、第一コリント、13章4節から8節までをご一緒に読んでみたいと思います。皆さんご存知の箇所だと思うんですが、ちょっと何回かですね、ちょっとの読んでみたいと思うんですけども、ちょっと愛はという部分を増やさせてもらっています。 聖書の言葉からちょっとですね、編集させていただいたんですけども、ご一緒に読んでみましょうか。よろしいですか。ちゃんと読んでくださいね。はい、あなたが従わない、はい、生まれながらそういう心があるというのは、はい、神様ご存知です。でも、はい、主もおられますので、聖霊様によって、はい、私たちは変えられて新しい、ものとしてですね、一緒に神様に応答していきたいと思うんですけども、神の御言葉を読むことは素晴らしいことです。薬であり力であり、そして私たちを変えてきます。ご一緒に声を出して読みたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。愛は礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、愛は苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。愛はすべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。私が噛んじゃいましたけれども、もうびっくりですね。すごい、とても自分の中にはない、できないと思ってしまうんですけど、ちょっと読み方をいろいろ工夫してですね、今日伝えようとしている命のメッセージを皆さんに受け取っていただきたいなと思うんですけども、神は愛です。神は人となってこられ、はい、私たちの間に住まわれました御子イエスキリストです。この愛はをイエスキリストはという主語に変えてちょっと読んでみたいなと思うんですけども、よろしいでしょうか。ちょっと複雑になるんですけど、でも愛はをイエス・キリストはと変えるだけですので、ちょっとチャレンジしてみてください。よろしいでしょうか。 ありがとうございます。ではご一緒に読みましょう。3、はい。イエス・キリストは寛容であり、イエス・キリストは親切です。また人を妬みません。イエス・キリストは自慢せず、高慢になりません。イエス・キリストは礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、イエス・キリストは苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。イエス・キリストはすべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。イエス・キリストは決して耐えることがありません。どうですか皆さん、恵みがあふれてきませんか。イエス様素晴らしいですね。このイエス様との関係が信仰そのものです。ここから喜びがきます。ここから命がきます。でも今日はもう一歩進めたいと思うんですけども、イエス様どこにおられますか。主を信じる一人一人の心の内にイエス様がおられると言われましたね。アーメン。はい、何を信じるんですか。主の語られた御言葉の真理を私たちは信じたいんです。それを土台にしたいんです。ですから今私たちのうちにこの主がおられる、聖霊様によって今主が私のうちにおられる。もうイエス様があって言っただけでもすごい祝福、喜びを感じませんでした。はい、今日一緒に読んでくださっている方何人いるでしょう。その中にもし聖霊様の働き、神の栄光が表される、神の力が表されたら、この地上は素晴らしい場所に変えられてきます。ご一緒に神様の御言葉に応答するために信仰を持って告白していきたいと思うんですが、最後にご自分の名前をフルネームで入れていただくことは可能でしょうか。はい、ちょっと気恥ずかしいですね。私も自分でやってみて、恥ずかしいなと思ってですね、とても家内や子供たちの前じゃ、告白できないかなと思っちゃったんですけども、はい、無視してください。大丈夫です。サタンも笑うかもしれない。親も笑うかもしれない。友達は何か言うかもしれない。自分自身でも、と思うかもしれませんけど、もう肉は無視してください。どうでもいいです。はい、滅びゆきます。変わりゆきます。神の前で。私たちは真理を握り、真理を告白したいんです。聖書の御言葉の真理の土台の上に私たちの人生を立て上げていきたいんです。皆さん、アーメンですか？おー、イエーイ。いいですね。はい。ご自分の名前を入れて 最後読んでみましょう。何が起こるか楽しみです。私は私の名前を入れます。同じように言わないでくださいね。はいはい、ご自分の皆さんのご自身の名前をフルネームで入れて読んでください。よろしいですか。あら静かですね。はい、今目の前にハヤトが座ってるんですけども、スミヤハヤトは寛容でありというふうにですね、読んでください。猫がいるんですけども、スミヤユメは寛容であり、まあ猫は読めないんですけども、はい、私たちは神様の御言葉を自分に適用して、それを告白して、その信仰告白の上に、人生の土台を立て上げていきたいんで、ちょっと実験としてですね、やってみたいなと思います。よろしいでしょうか。ご自分の名前をフルネームで入れて、ご一緒に読んでみましょう。よろしいでしょうか。3、はい。スミヤシズノリは寛容であり、スミヤシズノリは親切です。また、人を妬みません。スミヤシズノリは自慢せず、高慢になりません。スミヤシズノリは礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、スミヤシズノリは苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。スミヤシズノリはすべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。スミヤシズノリは決して耐えることがありません。御言葉は生きています。力があります。自分が何を信じるかはすごく大事です。自分の考え、この世の価値観、この世の思い、人の教えではなく、神が語られた御言葉、神の約束を信じ、告白し、その上に自分の人生を立て上げるものになりませんか。私たちが何を見上げ、どこに心を向けるか、それがこの地上に神の栄光をもたらすかどうかを決めます。神はあなたのうちにおられます。そしてあなたを通して働くことを願っています。あなたに命を与え、そして豊かに与えることが神の御心です。そのためにイエス様は来てくださいました。このイエス様との関係があなたに命をもたらします。あなたがこの地上で神の栄光を表し、最高の人生、命の人生、喜びの人生へ歩むことを主は願っておられます。最後にお祈りをしたいと思います。命を得ましょう。命を選びましょう。そして豊かにそのうちを歩むものになりましょう。神様、今日の日をありがとうございます。地上ではいろいろなことが起こり、体調不良や、またパンデミックで、経済的にもまた仕事の面でも困難を覚えている時です。どんな年になるか私たちは分かりません。でも主よ、あなたが共にいてくださり、あなたがすべての終わりの時の人類の歴史をも導かれる義なるお方、愛なるお方であることをありがとうございます。暗ければ暗いほど、大変であればあるほど、暗闇が深ければ深いほど光が輝くように、あなたの真理の御言葉、そして命の御言葉は光り輝くことを信じます。どうぞ今日お一人お一人の心を照らしてください。あなたの命によって、あなたの愛と恵みによって、主よ、あなたを見上げます。そしてあなたが御言葉を通して今日私たちの心におられることを信じます。そして私たちを通してあなたの栄光を表すことができるように、主よ、あなたに私たちの心を捧げます。どうぞ私たちを用いてください。この賜物も情熱も手も唇も足もあなたのものです。競い合ったり、自分のプライドのために、自分を守るために使うんではなくて、主よ、あなたが歩まれたように、あなたの模範に従って、神を信じ、人々を愛し、神の栄光を表す人生へと導いてください。それこそが命と喜びをもたらす生き方だからです。主よ、私たちの力ではできません。でもあなたにできないことはありません。主よ、あなたを待ち望みます。あなたを慕い求めます。そしてあなたに戻っていきます。聖書に、真理に戻っていきます。お一人お一人を強め、ご自身の栄光を表してください。主イエスキリストの名前を通して信じてお祈りいたします。 アーメン。アメン。神様の守りと祝福がこの1週間皆さんと共にありますように。